テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じられてから天に上げられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。この使徒の働きアクツですね、この使徒の働きの著者はその内容からしてルカであるというふうに考えられております。この中にははっきりと著者はルカですと書いてないんですけれども、その内容からずっと推測していくとルカであるということがほぼ明らかであるわけですね。そしてこの宛先はテオピロという一人の人、それもおそらく高い地位にあった人であるわけです。ルカがこのテオピロという一個人に対して書いている書簡なんですけれども、これが聖書の一つの書簡としてまとめられていった。そこには本当にこのイエス・キリストの焦点について、そしてそれから始まっていく教会の初代教会時代のことについて、この使徒の働きは記しているからであります。皆さんルカについてどんなことをご存知でしょうか。もちろん、ルカの福音書を書いた著者でもあります。このルカはルカの福音書とこの使徒の働き、この2つを書いた著者であります。またその他にルカについてご存知の方がおられるでしょうか。彼の職業は何であったかというと医者でありったわけですね。医者ルカというふうに聖書の中には記されております。その他に彼について知っていることがあるでしょうか。おそらくね、医者まではクリスチャンの人たちは、ね、皆さん知っていると思うんですけども、それからね、もう少し詳しく言うとですね、彼はパウロの伝道旅行にしばしば一緒についてね回ったということが分かってくるんです。それはこの使徒の働きの中でずっと読んでいくと、途中からですね、私たちはどこどこへ行ってというふうにこの書いてるんですね。パウロが伝道旅行しているところで私たちはというふうに書いてるんですから、この著者であるルカはパウロと一緒に伝道旅行してるんだなということが、そういうところから分かってくるわけです。またパウロが捕らえられて最後はローマの方へ行くんですけれども、そこで囚人として生活していくんですけども、その時にルカも一緒について行って、そのローマにおいてルカも共にパウロのそばを離れずですね、一緒にいたということがルカについては分かっております。そして、彼は、ね、医者でありますから、そういう資質もあるでしょうし、彼の細やかな性格もあって、彼は綿密な調査をして、福音書を書いて、またこの使徒の働きもその調査、いろんなことを調べて、また自分が実際に行った出来事は彼よく分かっていましたから、この使徒の働きの中でパウロの宣教旅行についてはかなりね詳しくこの書簡は記しているわけでありますね。1節から3節、先ほどお読みしましたけれども、そこにはルカによる福音書、ね、福音書のことを簡潔にまとめて書いてあるわけです。そしてその中でですね、新しい情報として書いてあるのが、イエス様がよみがえって弟子たちに現れたのが40日間であるということが分かっているわけですね。それが新しい情報です。40日間イエス様はよみがえった後、弟子たちの前にもう何度も何度も現れたということが福音書を通して分かるんですね。この40日間というと、聖書をね一通り読んだことのある人は、おそらくね気がつくと思うんですけれども、40日っていうのは聖書の中で特別な数字なんですね。ノアの箱舟の時に大雨が、大洪水が起こったのが40日40夜でありました。それが聖書の中に登場する最初の40日という数字なんですね。また、その他にはモーセがですね、10回をいただくためにシナイ山に登っていくんですけれども、その時にも40日40夜歩いて彼はシナイ山に登って10回をいただくわけです。 あるいは、預言者のエリシャ、すみません、エリアですね。エリアが失望してホレブの山に行くんですけれども、その時にも40日40夜かかってそのホレブに到着します。またその他にもですね、カナンへの偵察隊が、出るんですけれども、カナンの場所を巡った偵察した日にちが40日というようなことも出てきますね。そして新約に入って出てくるのはイエス様が、悪魔の誘惑を受けられた時に、その時に40日間荒野で試みを受けられたということが、書いてあるわけですね。ですから、まあ、そういうことを総合するとですね、この40日っていうのは、どういう期間かというと、試練あるいは、準備の期間であるってことがわかるんです。ですからここでも40日間イエス様がよみがえってから天に昇られるまでは40日間弟子たちにとっても、訓練と準備の期間であったっていうことが分かってきます。イエス様は弟子たちに40日間ずっと現れて、何度も何度も現れて彼らに、訓練としてまず神の国のことを語られます。それはイエス様が交渉外の中でもずっと教えられてこられたことですね。天の御国のことについてさらに詳しくイエス・キリストは教えられたんだろうと思います。またもう一つ言われていることは、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きているということを弟子たちに示されたんだということが書いてありますね。ですからこの40日間ずっと弟子たちはイエス・キリストが生きておられるということをもう確信できるまでもう何度も何度もイエス様はしつこいほど彼らに現れてくださったんだというんです。それは何のためかというと、後に彼らが伝道していく中で迫害に負けないようにキリストの復活の証人となるために、彼らが確信持って伝道できるためにこういう証拠を示されたわけです。数多くの証拠、どんな証拠であったかというと、もう弟子たちの目の前に現れて、私の手の釘の跡を見なさい、私の脇の、ね、この傷を見なさい、手をあなたの指をここに差し入れてみなさい、私に触ってみなさい、霊や幽霊ならこんな肉は持ってないでしょ、肉体は持ってないでしょと言って弟子たちに自分の体を触らせたりするわけです。ある時にはイエス様は魚持ってきなさいと言うんですね。そしてその魚をもらってその魚を食べるわけです。なぜそんなことをしたかというと、この時代のユダヤ人たちの考えの中では幽霊っていうのは絶対に魚を食べないっていうふうに彼らは信じられていたわけです。まあ、日本だったらですね、幽霊には足がないっていうでしょ、幽霊には足がないっていうんですけれども、ユダヤ人たちにとっては幽霊は魚は食べないっていうふうに、そういうふうに信じられていたわけです。ですからここでイエス様は魚を持ってきなさいと言って、そこのその魚を食べられてご自分が本当に生きてるんだっていうことを、まあ、示されていくわけですね。そういうことを通して彼らをこの40日間訓練し準備させて、教会時代における宣教のために訓練されていかれるわけです。では4節と5節、お読みします。彼らと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。この場所はどこであったかというと、オリーブ山であったということが12節の記事でわかるんですけれども、オリーブ山に集まったときにイエス様もそこにおられて、弟子たちに2つの命令を与えられるわけです。それは、どういう命令かというと、エルサレムを離れるなということと、父の約束を待ちなさいという、この2つの命令をイエス様は天に帰られる前に弟子たちに与えられるわけです。まずその父の約束を待ちなさいということに目を向けたいと思うんですけれども、父の約束を待ちなさいというときに、約束ってどういう約束だったか皆さん覚えてるでしょうか。父なる神様がどういう約束をされたんでしょうか。それは 聖霊についての約束なんですね。ヨハネによる福音書の14章の16節っていうところを読むと、こういうふうに書いてあります。イエス様はこう言いました。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。助け主が与えられるんだ。それが父の約束なんです。ではその助け主って誰ですかとなるんですね。同じヨハネの14章の26節にこうあります。しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。つまり助け主っていうのは聖霊様であるというふうにはっきりと説明がなされております。そしてこの聖霊が与えられるということをイエス様は何と呼ばれたかというと、聖霊のバプテズマと呼ばれているわけです。聖霊が与えられることを聖霊のバプテズマだとイエス様が教えられているわけです。先週はクリスチャンが受けるバプテズマについてね、お話ししました。私たちが受けるバプテズマというのはどういう目的であったかというと、私たちはイエス様の弟子になりますという、そういう決心であったわけですね。授ける方としては、あなたを今日からイエス・キリストの弟子とします、任命しますという意味でバプテスマを授けるんだということを先週お話ししました。ですからぜひキリストの弟子となりたい人はバプテスマを受けてくださいというふうに先週お話ししたんですけれども、ここでイエス様はそのことには触れず、ヨハネが授けた水のバプテスマと聖霊のバプテスマというものを対比されて教えておられるんです。ヨハネが授けた水のバプテスマっていうのはちょっとどういうものであったか、話したいんですけれども、これはまだ旧約時代の中にあるバプテスマであったわけです。人々は、自分の不信仰で自分の生活を悔い改めて、これから私は神様をちゃんと信じて、もう悪い生活をやめて神様の御心に従って歩んでいきます、そういう決心をしたときに、人々はこのヨハネのバプテズマ、水のバプテズマを受けたわけです。でそれは、この足の先から頭のてっぺんまでね、水の中に入ることによって自分のすべての罪が洗い流されるんだということの、象徴だったんですね。ひな形と言ったらいいでしょうかね。自分のすべての汚れがこの水の中に入っていくことによって洗い流されるんだということをもう象徴したわけです。では聖霊のバプテスマっていうのはどういうことかというと、その象徴が現実のものとなるということです。水のバプテスマはその自分の罪汚れが洗い流されるということの象徴だったんですけれども、聖霊のバプテスマというのはそれが実際に私たちに起こるということです。つまり私たちの罪汚れが完全に許されて洗い清められるんだ。これが聖霊のバプテスマの意味であるわけです。本来に言葉の意味としては、聖霊の中に私たちが入っていく、あるいは聖霊が私たちの中に入っていく、私たちが聖霊の中に、この漬物のようにね、漬けられるというような意味です。もう、皆さんね、梅とかいろいろ漬けるでしょ、そういった時に押し付けて押し付けても本当にそれがね、一つのものとなっていくわけですね。それが聖霊のバプテスマの意味合いなんですね。私たちと聖霊が本当に同じよ、一つとなっていく、私たちが聖霊の中に入っていき、聖霊が私たちの中に入っていく、それが聖霊のバプテスマの意味であるわけです。そしてその時に私たちは新しく生まれ変わると言われています。神様の霊が、神様の聖霊が私たちの中に入って住んでくださり、そのことによって私たちの罪が全てが許されて、私たちは永遠の命を持って天国に行くことができるものと変えられるんです。神の子供となるんだと聖書は私たちに教えているわけです。第一コリントの6章の19節にはこういう御言葉があります。あなた方の体は あなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、ね、皆さんの聖霊を受けた人はもう聖霊が宿っている宮なんだと教えてますね。あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。ですから聖霊のバプテスマっていうのは皆さん勘違いしないでください。クリスチャンになったらなる時に一度だけ起こることなんです。クリスチャンになってから何度もこの聖霊のバプテスマっていうのは起こるはずがないんです。なぜなら聖霊が私たちに住むようになってくださることが聖霊のバプテスマの意味ですから、何度も聖霊様が出たり入ったり出たり入ったり、そんなことは聖書は教えてません。もし聖霊様が私たちの体に入って出て入って出て繰り返すっていうならば、私たちは救われてる救われてない、救われてる救われてない、そういうふうに行ったり来たりすることになってしまうわけです。ですから聖霊のバプテスマっていうのは私たちの生涯の中で一度だけ起こることであり、その時に私たちは生まれ変わるっていうことを聖書は教えているんですね。ここをぜひ間違わないでいただきたいと思うんですけれども、まあ、ローマ人の手紙の8章9節にはこういう御言葉があります。けれどももし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。ですからイエス・キリストを自分の主と告白した人はもう御霊があなたの内側に住んでるんです。もうバプテスマを受けてるんです。聖霊が取り去られたり再び与えられたりすることはありえないんですね。そしてさらにこの聖霊のバプテスマっていうことについて言及するならばですね、これはどうですか、旧約聖書の中に出てきますか。出てこないんですよね。旧約聖書のどこを開いてもですね、聖霊のバプテスマっていう言葉を誰も見つけることができないはずです。ありませんから。ですからこの聖霊のバプテスマという教えは新約聖書に入ってのことなんですね。つまり新しい神様の制度、神様のお取り扱いの方法が導入されたということなんです。新しい時代がやってくるということなんですね。かつての旧約聖書の時代と全く違う時代、つまり聖霊の時代と呼ばれる時代が来るということです。それは今私たちは教会時代と呼ぶんですけれども、教会時代は本来は聖霊が内住する時代だということが言えるんですね。ですから多くの神学書の中では聖霊時代というふうに書かれているものもあるんです。この教会時代の特徴はまさに聖霊が信仰者クリスチャンの一人一人の心の中に、一人一人の中に住んでくださるということがこの聖霊時代の特徴であるわけですね。そして神様はこの聖霊によって私たちこの人間を導かれるのがこの時代なんです。かつての時代は人間の王様を立てて神様は人々を導く時代もありました。ダビデとかソロモンとかね、王様を立てて人々を導く時代もありました。あるいはアブラハムを立てて契約を与えて、その契約の中で人々を導く時代もありました。また預言者を与えて預言者たちによって導かれる時代もありました。でも今のこの教会時代っていうのは聖霊を私たちに与えられて、聖霊によって私たちを導くと、これが今の時代の特徴なんですね。ですから人たちが宣教に行くために必要なのは聖霊が必要だったわけです。イエス様は弟子たちに言われたのは、聖霊が与えられるまで待ってなさいよ、ちょっと待ってください、今のあなた方では出て行ったらコテンパンにやられるでしょう、もうそれ分かってます。だから聖霊の力があなた方に与えられるまで出ていくのはちょっと待ってなさいよと、ここでイエス様は教えられているわけです。で、二つ目の命令は何かというと、エルサレムを離れるなと イエス様は命じられております。ギリシャ語の方を読んでいくと待ちなさいということの方に重きが置かれているんですけれども、エルサレムを離れないでいなさいということも言われているわけですね。エルサレムを離れるなと言われるときに、私はひねくれ者なのかもしれませんけれども、どうしてエルサレムを離れちゃいけないのと思ってしまいますね。皆さんはどうでしょうか。そんなふうに思わないですか。エルサレムを離れるなと言われたら、なんか離れたくなる。どうして離れちゃいけないのと思うと思うんですね。なぜでしょうか。なぜエルサレムを弟子たち離れてはいけなかったんでしょうか。それは実は聖書の予言にエルサレムから宣教が始まるということが予言されているからなんです。神様のご計画の中でエルサレムから全てがスタートするんだということが予言されているからなんですね。その箇所を一箇所だけどうぞ開いていただきたいんですけれども、旧約聖書の方をどうぞ見てください。イザヤ書の2章というところをどうぞ開いていただきたいと思います。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。イザヤ書の第2章、とてもね有名な聖書箇所でもあります。そして重要な聖書箇所であります。イザヤ書の2章の1節からお読みしたいと思いますけれども、イザヤ書2章の1節からお読みします。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された先見の言葉、終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。はい、出てきありましたね。シオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は国々の間を裁き、多くの国々のために判決を下す。彼らはその剣を好きに、その、槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。来たれヤコブの家よ、私たちも主の光に歩もう。なんか素敵な言葉ですよね。私たちも主の光の中を歩んでいこう。この御言葉大好きなんですけれども、ついこの間、セミナーに私出席してきたんですけれども、その時にね教えられたことがですね、この聖書箇所の中のね、主は国々の間を裁き多くの国々のためにというその箇所は、ニューヨークにある国連本部のビルの正面にね、記念碑があるんですけれども、その記念碑に書かれている御言葉がこのイザヤ書の2章の言葉だそうです。平和が訪れてくるというね、そういうメッセージを込めて、国連ビルにこの御言葉が記されているそうですけれども、エルサレムから主の御言葉が出て、そして全世界の人がその教えに耳を傾けるんだ。でそしてその時に、世界の平和が実現するという、壮大な予言がここに書いてあるんです。ですから私たちが本当に分かることは、人間の政治的な努力とか平和活動っていうのは大切なんですけれども、私たち人類に本当の平和を与えることができないんですね。どんなに人間が頑張ってもそういう人間的な平和活動では人間社会に本当の平和をもたらすことができないんです。なぜなら人の心を変えることができないからですね。人間が変わらないから、どんなに素晴らしいスローガンを立ててもどんなにいい目標を立てたとしても失敗に終わってしまうんですよ。人間の心、私たちの心が変わらないからですね。でも神様の御言葉が流れ来るならば、その光が私たちに照らされて私たちに与えられていくならば、私たちは平和を保つことができるんです。御言葉によって私たちは 本当の平和というものを持つことができるんです。その平和の言葉はどこから出るのか、エルサレムからなんです。だからイエス様はエルサレムにいなさい、エルサレムを離れるなとここで弟子たちにおっしゃっているわけですね。神の言葉が私たちに平和を作るんだというこのメッセージはまさにクリスチャンのメッセージじゃないでしょうか。そしてそれは私たちは十字架の言葉であるということを知ってますね。十字架の言葉こそ私たちに本当の平和と愛を与える言葉なんだと私たちクリスチャンは知ってるんです。イエス・キリストがあなたの罪の身柄のためにこの十字架にかかって死んでくださった、あなたの罪は許されたんだというこのメッセージがあるから、私たちは隣人の罪を許そうとすることができるんじゃないでしょうか。自分に文句を言う人に対して私はあなたの罪を許しましょう、なぜなら私も罪人で私もその罪を許された人間だから、このことが分かっているから私たちは隣人の罪を許すことができるんだ、このことが本当の平和を私たちクリスチャンにもたらすわけですね。十字架の言葉こそ私たちに本当の平和をもたらす言葉であるとぜひ信じていただきたいと思います。ちょっと熱くなりましたけれども、使徒の働きの方に戻りたいと思いますけれども、弟子たちはイエス様からこの2つの命令を聞きました。そして聖霊のバプテスマが与えられるということを聞いたときに、弟子たちはそのことを理解したでしょうか。おそらく聖霊のバプテスマという言葉もあんまりよくわからなかったんだろうと思います。でも人たちには何かちょっとすごいことが起こるんじゃないかなと思ったに違いありません。そしてそれは今まで彼らがずっと期待を抱いてきたイエス・キリストがこれから王国を立ち上げられるんじゃないかと、メシアの国がこれから実現するんじゃないかという、そういう期待を彼らは頭の中によぎったんだと思いますね。ですから一章の6節のところで弟子たちはこう言うんです。そこで彼らは一緒に集まった時イエスにこう尋ねた、主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか、今こそメシアの国始まるんですか、私をユダヤ人に、私をサラエ人にしてくださいと、ね、そんな気持ちもね、多分弟子たちの心の中にあったと思いますけれども、でもイエス・キリストは7節こう言われました。いつとかどんな時とかということはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。イエス様の答えはあなた方はもう知らなくてもいいよということなんですね。なぜならイエス様はもう知っておられました。これから教会時代、聖霊時代が始まるんだということをイエス様は知っておられました。でも弟子たちはそのことまだよく分かっておりませんでした。イエス様は知っておられて、教会時代が始まってキリストの王国の時代っていうのは将来に延期されただということをイエス様は知ってたわけです。そして同時に先ほどのイザヤの予言の中にある平和、世界平和が実現するという予言も、それも将来に延期されたんだということなんですね。それはいつ来るか、弟子たちはずっとそのような期待を抱いていたんですけれども、そういう王国の希望を持つということは決して間違いではないわけですね。ですからイエス様は弟子たちに対して言ったのは、父がご自分の権威を持ってその王国の時というのは定めておられるんだ、でも今はその時ではないということをイエス様はここで教えておられるわけです。ではいつ始まるんですか、いつですかと誰もが聞くと思いますけれども、キリストの王国が来るのは聖霊の時代、教会の時代が終わった後に始まるわけです。その時にイエス・キリストが再び天から戻ってこられて、そしてその時にメシアの王国が始まっていきます。そして世界平和がその時に実現するわけです。イエス・キリストがシオンに降りてこられて、シオンからその時にイエス・キリスト が直接御言葉を語られます。そしてあのイザヤの預言が成就することになるわけですね。一章の8節と9節をところ、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。とイエス様は王国が延期されたということを告げながら、しかしとおっしゃってますね。しかしあなた方の働きはこれから大切な働きがあるんですよと弟子たちに言われるわけです。目前に控えた大いなる教会時代において、あなた方は使徒として福音宣教をしていくようになるんだ。聖霊の力を受けてあなた方は宣教していくんですよとここで語っておられるわけです。その福音宣教はまさにエルサレムから始まって、ユダヤサマリアの全土、そして地の果てにまでこのキリストの福音が述べ伝えられる、これが今のこの聖霊の時代なんです。私たちに与えられている責任というのはまさにイエス・キリストの福音を告げ知らせていくというこの責任が与えられているわけですね。イエス様はこの言葉を残して天に帰られていきます。本当はもう少し最後のところ説教したかったんですけれども、準備してたらもう本当に長くなってしまいましたので、今日はここで区切らせていただきたいと思います。この後は、来週に、話したいと思うんですけれども、ぜひ今日の御言葉から覚えていただきたいんですけれども、聖霊のバプテスマによって私たちはキリストのものとなる、聖霊と一体となって神の子供となるんだということをね、ぜひ覚えてください。そして私たちは聖霊の力によってキリストの証人となるんですね。エホバの証人じゃないですよ。絶対にエホバの証人ではない。私たちはキリストの証人となるんだということ、それが私たちに命じられている神様の御心としてぜひ覚えていただきたいと思います。ではお祈りして閉じたいと思います。恵み深い天の地なる神様、今朝人の働きの一章からイエス様の昇天のされる場面を通して学んできました。新しい時代のことについてイエス様は教えてくださいました。それは聖霊が与えられる時代であり、この今の教会時代、神様は聖霊によって私たちを導いておられるということを知り感謝いたします。その聖霊様が信じる者一人一人の内側に住んでくださって、キリストを示し、また力を与えてくださるという約束を感謝いたします。自分の力では私たちは取るに足りないものであり、本当に弱いものでありますけれども、聖霊様の力をいただいて、その力により頼んでいくときに宣教の働きができるんだということを覚えます。自分ではなく神の力によって、神の霊によって私たち歩んでいくことができますように、一人一人導いてください。イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。